以前チリも鉱山で落盤があると33名もの方が生き埋めになったという事故がありました。彼らは2ヶ月近くの狭い穴の中に閉じ込められて、肉体的にも精神的にも極限状態に追い詰められていきました。落盤事故があった当初は不安と精神的な疲労からか、殴り合いの喧嘩をする人たちもいたといいます。しかし救出後、彼らの証言から明らかになっていったのは、このような精神的極限状態の中で彼らを支えていったことの一つは神への祈りだったということでした。生き埋めになったこの33人の中に実は一人牧師がいました。彼を中心に毎日全員が輪になって神様に祈りを捧げたというのです。それが彼らにとって大きな大きな支えになっていったというのです。信仰というのは本当に闇の中に光を灯す大きな力だと思わされます。ところでこの事故については日本でも連日のようにニュースとかワイドショーなどで大きく取り上げられていました。でその中で一つ気になることがありました。それは生き埋めになった男性の中の一人がですね、このどうも不倫をしていたっていうんですね。でそれが面白おかしく暴き出されていたんです。彼は助かった時地上で待つ奥さんのもとに行くのか、それとも不倫相手のもとに行くのかと、このようなことで話題になっていたわけです。不倫の是非はともかくもですね、このような報道が自分の知らぬ間に世界中で行われていたとするならばですよ、世界中のある意味笑い物になっていたわけです。考えてみますとこれは本当にひどい行動だと思うんですね。心ない行動だと思います。私たち人間にはどうやら人の罪とか過ちとか失敗とかそのようなものを暴露して暴き出したいというようなところがあるようです。暴き出されたその人の弱さとか失敗とかあるいは罪を見て裁いたり嘲笑ったりしたいのです。これは何もテレビ番組だけのことではないでしょう。私たちの何気ない噂話の中にも人の弱さや欠点失敗などを暴き出しては話の魚にしているということがあるのではないでしょうか。私たちは誰でも人に言えないような罪や弱さや欠点や失敗などあるものです。それをもし無理やり暴き出されたとしたらどうでしょうか。それは本当に恥ずかしくて恐ろしくて人前に出るのも嫌になってしまうのではないでしょうか。人の弱さや過ちを暴き出す人と暴き出される人と、このような構図が至る所に存在しているわけです。しかしながら聖書はですね、このような2つの存在に対して第3の存在があるということを教えています。それは何だと思いますか。それは暴き出された罪を見えないように覆ってくれる存在です。今朝はノアの箱舟シリーズの最後ということで、これまで6回にわたってお話をしてきましたが、今朝のメッセージはその番外編とも言うべきようなもので、もう一つだけノアに関するエピソードをこれからお話ししてみたいと思っておるわけですけれども、そこにはまさに今言ったような 暴き出された罪を覆う存在の大切さということについて実は描かれているのです。先ほど聖書朗読をしていただいた創世記の第9章の20節から23節までをもう一度お読みいたします。創世記の第9章20節から23節。ここをもう一度お読みいたしましょう。さてノアは農夫となりブドウ畑を作った。ある時ノアはブドウ酒を飲んで酔い、天幕の中で裸になっていた。カナンの父ハムは自分の父の裸を見て外にいた二人の兄弟に告げた。セムとヤフェトは着物を取って自分たちの肩にかけ、後ろ向きに歩いていき父の裸を覆った。二人は顔を背けたままで父の裸を見なかった。このようなことが書かれています。皆さんここを読んでどんなふうな気持ち、どのようなこう思いを抱きますでしょうかね。なぜこのようなエピソードが載っているのでしょうかね。ノア、農夫となりと言って始まります。この農夫と訳されている言葉は直訳すれば土の人です。土の人、あるいは土を耕す人、それで農夫となっているのでしょう。問題はそのノアがですね、土を耕しブドウ畑を作って、そこで採れたブドウからできたブドウ酒を飲んで酔っ払って天幕の中で裸になって寝ていた。このようなことが書かれているんです。ノアは全人類が洪水で滅びていく中にあってですね、彼だけは無垢で正しく神様に従順な人だからと救い出されたはずなのに、そのノアがですね、酒に酔っ払って裸で寝ていたのを言うのですから、初めてここを読んだ時には少しびっくりさせられてしまうわけです。ノアも結局罪人の一人に過ぎなかったのだと、そんな風に思うかもしれません。ただ私たちがこのところで注意を向けるべきことは、どうもノアではないのです。聖書はここでノアが酒に酔って醜態を晒していることを一切問題としていないのです。ノアにスポットを当てていないのです。もちろんだからといってお酒を飲んで酔っ払っても問題がないと言っているわけではありません。聖書の他の箇所を見ればそうではないことは明らかです。例えばローマ人への手紙の13章の中でパウロは次のように進めています。あなた方は今がどんな時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚める時がすでに来ています。日中を歩むように品位を持って歩もうではありませんか。主演と酩酊、淫乱と公職、争いと妬みを捨てる。主イエスキリストを身にまといなさい。欲望を満足させようとして肉に心を用いてはなりません。世の終わりが近づいているのだから、日中昼間に歩むように品位を持って酒によって酩酊してはなりませんと、このように聖書ははっきりと教えています。ではなぜここでノアが酒によって醜態を晒したことを一切問題としていないのでしょうか。それはそのことが問題ではなかったというよりも、もっとその他に、それよりももっと大きな問題が実は起きていたからです。もっと問題にしなければならないことが起こっていたからです。その問題を起こしたのはノアではなくて、そのノアの醜態を見てしまった息子でありました。ノアにはセム、ハム、ヤフェ まあ、新共同訳聖書だとニャベトになるんですけどね、ちょっと言いにくいんですが、この3人の息子がいました。そのうちノアの集大に最初に気づいたのはハムでした。彼はノアが酔っ払って、お父さんがですね、酔っ払って裸で寝ている、ひっくり返っているのを見ました。それでどうしたのかというと、それを兄弟たちに告げ口したわけです。それを聞いたセムとヤペトはすぐに着物を取って後ろ向きに歩いて、父の裸を見ないようにしながら、その父の裸をその着物で覆ってあげた、まあ、隠してあげたというようなことでありました。このあと目が覚めたノアはですね、ハムのしたことを厳しく責めて、セムとヤペトのしたことを褒めました。まあ、こういうようなことなんです。自分が酒に酔って裸で寝ていたことなどをさておき、自分がそのような状態で寝ていることを告げ口したハムに対しては、ひどく、かなりひどく責めています。そして自分の裸を覆ってくれたセムとヤベトに対してはこう褒めているわけです。では一体ここでハムがしたこととは何だったのか、なぜそれがそれほどまでに責められているのか、またそれに対してセムとヤベトのしたことが褒められているのは一体なぜなのかということを知ることが、まあ、今朝のメッセージの中心テーマです。よろしいでしょうか。おそらくこの物語は多くの人がいろいろと複雑な気持ちにさせられます、させられると言いますか、疑問が湧き上がってくるところではないかなというふうに思います。この箇所の解釈にもいくつかの説があるのも事実です。しかしここではっきり分かるのは、ハムは土のこの集大を見てそれを隠してあげるのではなくて、人に告げる、つまり暴露したのに対して、セムとヤベトは父の集大を覆い隠した、しかも自分たちもそれを見ないようにして父の尊厳を守ったということです。ここに罪を暴露する者とそれを覆う者が出てくるのです。ハムと他の二人の兄弟との間には父ノアを敬う姿勢に違いがあったわけです。これは十回の第五条の戒めでもあるあなたの父と母を敬えと関係してくることでしょう。両親を敬うということは時にその尊厳を守ってあげることでもあり、その欠点を覆い補ってあげるということでもあるんです。父が酔っ払って秀才を晒しているのを見たときに、そっとそれを覆い父に恥をかかせないようにするということが子供の務めだったのかもしれません。だからハムは責められて、セムとヤペトは称賛されているんです。しかしそれでもですね、この父ノアの秀才は決して褒められたものではないでしょう。だからこうどうもすっきりしないことになる。でもですね、人間は誰でも過ちを犯すのです。いけないと分かっていながら罪を犯してしまうのです。この時良心的な人ならばおそらく罪悪感とか罪責感に襲われて自分で自分を何度も何度も責めるのではないでしょうか。そして聖書が問題にするのは、そのような状況にある人を見たとき、あなたはどうするのかということなんです。その人の罪を暴き出し、あるいは裁くのか、あるいは笑い者にするのか、それともその罪を覆い隠してあげるのかということなんです。一つの、令和をお話したいと思います。 まあ、これは実際にあったお話で、小学生のお話なんですけど、非常に考えさせられると言いますか、まあ、私が今日お話ししたいことの全てが、この今から話す子どもの一つの小さなエピソードに、まあ、込められているというか、9歳の男の子、まあ、授業中におしっこが我慢できなくなったんです。先生おしっこトイレって言えばいいものを言えなくて、我慢して我慢して我慢してたら、ついに我慢しきれなくなって漏らしてしまいました。男の子のズボンが濡れていき、床におしっこが広がっていきました。恥ずかしくてその子の心臓が止まりそうでした。もし他の子供に見つかったら、お友達に見つかったら、いつまでもからかわれるに違いない。まだ誰にもバレてませんでした。でもこう先生がちょっと異変に気づくわけです。そしてこの男の子の方に近づいてくるわけです。たまたまその時に後ろの方からこの金魚鉢の水を入れ替えて、金魚鉢の水を入れ替えるための水を持って運んでいた女の子がいたんです。でこの女の子は後ろからこう歩いてきたら、その男の子がおしっこを漏らしているのが分かったんです。女の子が近づいてきて、先生が前から歩いてきて、そしてその男の子がもう真っ赤な顔をしている、その横を通り過ぎようとしたその瞬間でした。この女の子は転んだんです。わざと転んだんです。そして手に持っていたそのバケツの水をその男の子のズボンにバシャってかけたんです。もうクラス中大騒ぎです。もう何やってんだよって大騒ぎです。男の子も自分のズボンにバシャッと水をこうぶちまけられてですね、何をするんだよってこう怒ったふりをしました。でも心の中ではこのバケツの水とおしっこの水が合わさって、なんとかごまかせる、ほっとしてるわけです。この時、まあ、これによって男の子はからかいの対象ではなくて同情の的になっていたわけです。みんなの同情を買うことになったわけです。それに反して彼が受けるはずだった嘲笑はこの女の子に向けられたのでした。教師は男の子を急いで教室の外に連れ出して、ズボンが乾くまで体育用の短パンを履くようにと言いました。学校が終わり、帰りがけに男の子は水をこぼした女の子の方に歩み寄ってささやきました。お前わざとやったんだ。すると女の子は、前に私もズボンを濡らしたことがあるのと答えたのでした。女の子はその時の恥ずかしさをよく覚えていました。だからこの男の子が同じ状況にいるのが分かり、とっさに水をこぼしたのでした。自分が後から責めを受けることを承知で、聖書には次のような御言葉があります。ペテロ第一、四章八節。ペテロ第一の手紙の四章八節、短い言葉です。ペテロ第一の手紙の4章8節。何よりもまず心を込めて愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。今日のメッセージのテーマはここから取ったんですけどね、愛は多くの罪を覆うって書いてある。失敗を暴露して嘲笑う人たちがいます。しかし同時にそれを覆い隠してあげる人もいます。 私たちはどっちでしょうか。愛は多くの罪を覆うんです。罪を暴く者と罪を覆う者の両者の間に存在する違いとは愛なんです。そう聖書は教えているんです。ノアに対してセムとヤフェトが取った態度の中には愛がありました。それに対してハムの中には愛が欠けていました。そこが大きな問題だったのです。父ノアがお酒に酩酊していたことよりもそれは大きな問題だったのです。そして父親の惨めな姿、弱さ、失敗を見て神様はそのことよりもその父親に対してどういう態度で接するべきなのかを教えることによって私たちが他者との関係の中で相手の中に弱さや過ちや失敗を見つけたときにどうすべきかを問いかけてきているのです。やがて主の御再臨を迎えたとき人は主の御前に右と左に分けられる時が来ます。そのどちら側に分けられるのかは例えばこのような状況において問われてくるのかもしれません。またこの愛は多くの罪を覆うとは私たちに対する教えであるのと同時に皆さんもお気づきだと思いますけれどもこれこそ主が私たちにしてくださったことなんです。主ご自身がその愛で私たちの罪を覆ってくださったんです。ともするとですね、神様というお方は怖いお方で罪を暴き出すお方でその罪を裁くお方、そのような印象を私たちは持ってしまいがちです。確かに神様は全ての罪をご存知です。しかしながら同時に御子イエス・キリストはその罪を全て覆ってくださったのです。そしてその覆ってくださった状態、イエス様によって覆われた罪が覆われた状態の私たちを父なる神様はいつも見ていてくださるんです。私が聖書の中で思い出すのは会員の現場を捉えられ公衆の面前でその罪を暴露された女性の物語です。会員は当時石打ちによる死刑に値するような恐ろしい罪でした。また人間としても恥ずべき行為でした。その現場を取り押さえられてイエス様と公衆の面前に引っ張り出されてきたわけですから、この時の女性の心情は想像に難かれました。ところで公衆の面前に引きずり出しこの女性の恥ずべき行為を暴き出した人たちは正義感からこのようなことをしたのではありませんでした。この女性に対してイエス様がどのような態度を取るのか罠にかけようとしていたのです。つまりこの女性は彼らに利用されていたわけです。利用されるために罪を暴き出されたのです。暴き出した者たちはこの女性の尊厳などまるで考えてはいませんでした。会員の罪を犯すような女はどこまでも軽蔑すべき存在で尊厳など考慮する必要がないとそのように考えていたのでしょう。つまり虫けらのように扱われていたのです。恐怖と恥ずかしさで震えるこの女性に対してイエス様は言われました。罪を犯したことのない者がこの女に石を投げつけるがよい。この言葉は 鋭い剣のようにそこにいた者たちの心を貫いていきました。罪を犯したことのない者がこの女に罪を石を投げつけるがよい。イエス・キリストは次のようにも言われています。人を裁くな、あなた方も裁かれないようにするためである。あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る計りで計り与えられる。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。兄弟に向かってあなたの目からおがくずを取らせてくださいとどうして言えようか。自分の目に丸太があるではないか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。イエス様の教えは、初めから人を裁くな、罪を暴き出すな、それはあなた方のすべきことではないということなのです、なぜならば自分自身の中にも大きな大きな罪があるからです。そしてまた人間というのは罪を暴き出し断罪するだけでは決して悔い改めに導くことができないのです。では何をもって人を変えることができるのか。罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げつけるがよいとのイエス様のお言葉に対して誰も反論することができず、結局その場を立ち去っていきます。一人取り残された女性に対してイエス様は言われました。私もあなたを罰しないと。イエス様は優しくこの女性の罪を愛で覆ってくださったのです。イエス様は最後まで一言もこの女性の罪を責める言葉を口にしませんでした。おそらくそれはもう十分彼女は自分の罪をですね、後悔していたからかもしれません。しかしそれ以上に思う、人を変える力、罪人を改心させる力は断罪ではなく愛だということです。主の愛に覆われた時人は変わるのです。変わらざるを得ないのです。もう一人の女の子の話をしたいと思います。お前のお母さんはお化けだとクラス中でからかわれ泣いて家に帰ってきた女の子のお話です。お前のお母さんはお化け。実はこの女の子のお母さんの顔にはひどいひどい火傷の跡があったのです。まるでお岩さんのような姿だったのです。少女は自分の母親がバカにされて悲しくて悔しくて、その怒りを母親にぶつけたのでした。どうしてお母さんはお化けなの、どうして他のお母さんのように綺麗じゃないの。母親はいつもごめんねごめんねとただ謝るばかりでした。でもこの時女の子はごめんねごめんねだけでは納得がいきませんでした。それでしつこくなおも問い続けたのです。それで母親は今まで女の子にはずっと秘密にしていたある一つのお話をしました。それは自分の顔にどうしてこういう大きな火傷を負ってしまったか、それについてのことでしたけれども、この女の子がやっとこのよちよちと歩き出した頃のことでした。冬、ストーブを焚いていて、そしてそのストーブの上には夜間が置いてありました。夜間からは湯気がもくもくと上がっています。まあ今時ストーブで夜間をねこう沸騰させるなんてことはもうしませんけど、昔は当たり前のようにしていましたよね。このよちよちと歩き出したこの女の子が何にもわからないでその夜間を掴んでグイッと引っ張ったんです。お母さんはそれを見てハッとして、後先考えずこの女の子を覆ったんです。この女の子にかぶさっていったんです。そして スローモーションのようにこの夜間の熱い水が自分の顔に降りかかってきました。これがお母さんの顔がお化けのようになってしまった理由でした。自分のことを守るためにお母さんが身代わりとなって自分に覆いかぶさってくれた。それでひどい火傷を負った女の子は初めてその真実を知って、言葉がありませんでした。涙があふれてきました。ごめんねお母さん、ひどいこと言ってごめんね。母親の胸の中で泣きました。お母さんの胸の中は温かでした。そして自分に対する愛があふれているのを痛いほど分かりました。その後女の子はもう二度とお母さんのやけどのことを悪く言うことはありませんでした。むしろそのやけどの傷の中に自分に対する愛を見て嬉しくなるのでした。私たちの主の愛もこの母の愛と全く同じです。イエス様が私たちの罪を自らの命で覆ってくださった、これが十字架です。聖書はこう言います。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためである。彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためである。彼が受けた懲らしめによって私たちは平和を与えられる。彼の受けた傷によって私たちは癒されたのだと。主の愛が私たち一人一人を覆っているのです。主が身代わりとなって受けてくださったその傷によって私たちは癒され平和を得たのです。このことを知るとき変わらない人はいない。今私たちはこの大きな大きな主の愛に覆われているのです。自分たちの傷や自分たちの罪や弱さや欠点とか隠したいこととか、イエス様はそれを暴露するのではなくて覆ってくださったのです。それは十分私たちはもうそれを理解しているからです。であるとするならば、どうして私たちは人の罪をそれ以上暴き出す必要があるのだろうか。イエス様が覆ってくださっているのならば、それをどうして暴き出す必要があるのか。仮にもしイエス様の愛をまだ知らない人がいるならば、イエス様はその愛であなたを覆うよということを教えるために、聖霊をもってその人の罪が示されることはあるでしょう。でもそれは私たちのする仕事ではない。神様がそれを十分教えてくださるはずなんです。聖書のイエス様がほふられた子羊なんです。力強いイエス様のお姿ももちろんありますけれども、同時にほふられた傷だらけの小さな子羊なんです。その小さな小さな子羊によって私たちは皆覆われたのです。すごいですよね。アダムとエバが罪を犯して自分たちが裸であることが分かって隠れたんです。そしてイチジクの葉を腰に巻いて裸を隠そうとしたんです。でもそんな葉っぱはやがてまた 枯れて隠すことができなくなるんです。イエス様はそこにいた羊を殺して、その皮を剥いで、そしてアダムとエバを裸を覆い隠しました。これ最初の命が奪われる瞬間ですよ。アダムが罪を犯して死ぬべきものとなったのですけれど、最初に死んだのはアダムじゃないんです。全く罪のない羊が血を流し死んでいったのです。そしてその羊の皮を剥いで、イエス様がアダムとエバの腹と覆った。これはイエス様ご自身を象徴していることでした。私たちはそのようにしてイエス様の愛によって覆われました。そこには血が流されて痛みがありました。苦しみがありました。でもそれによって私たちは罪覆われて正しきものとして神様は見てくれることになりました。このことは絶対に忘れてはならないことです。以上をもってロマのシリーズ7回ありましたけれど、これで終わりですね。またもう一回聞き直してみたいと思われた方はホームページの方でまた聞き直していただければと思いますけれども、本当につくづく学んでと思うのは、旧約聖書も新約聖書もイエス様の愛に満ちているってことなんです。どこを読んでもイエス様が見えてくるんです。朝の第一礼拝でも話しましたけれども、あるいはいろいろな聖書研究会でも話すのですけれども、旧約聖書ともするとなんか怖かったり厳しかったり、神様の愛よりも怖い神様に見えてきたり、でもそんなことはないだろうと。そしてイエス様はこれは私について書かれてあるのだと言われた以上、どこを読んでもイエス様が隠れているはずだと。それで、その時から私自身の聖書の読み方というか、なんかそういうふうにちょっと怖いな、厳しいなと思うような、あるいは不祥事だなと思うようなことが出てくるとですね、イエス様どこにいますかって問いかけながら読むんです。イエス様どこにいますか、イエス様どこにいますかって、そうやって読んでいった時にだんだんとイエス様が見えてくるのです。特にこのようなひどい話、あるいは不条理な話、不条理であればあるほど本当にこの不条理の道を歩まれたのはイエス様だったと置き換えていくんです。置き換えていった時にハッとさせられるのです。聖書の読み方が全く変わっていきます。ぜひそのようにまた学び続けてください。